はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。3人が話しているのは司会者論。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
サンデーモーニング、
うん、
司会者が関口さんから前場さんに変わったんでしょ。
前場さん好き、
ずっと長かったもんね、関口さんね。
ずっと日曜の朝あの音楽流れてるよね。なんか
そうだよね、
流れてませんでした、
うん、あのなんか
日曜っぽいやつ、
やつ、
うん、そうそうそう日曜っぽいやつ ね、うん、そうそうそう、
ね、
関口さんってさ、うん、俳優ですもんね。
そうだよ、それ覚えてるよ俺、ね、大岡越前とか出てたしね。
そうなんですよ、
だよね、大岡越前だよね、江戸切るなんだっけ、なんか出てたよね、
なんか出てた
時代劇とか、
うん、江戸切ったかもしれない、
江戸切るだったような気もするんだけど、うん、ちょっと半然とし
ねえけど、でも出てた
出てたでしょ。あとありがとうとかさ、うん、ホームドラマ自然京子さんとかが、山岡久乃さんとかが出てたようなやつとかにも出てたでしょ、う
ん、サンデーモーニングのね、うん、関口さんのその最終回というかさ、うん、ちょっと始まった当初のあれ87年とかだよね。
そうだね、確かね、
昭和そうですよ、62年とかです、うん、はい、うん、あの VTR 見たんだけど、あ、なんか思い出したぞって、すごい爽やかなんですよ、うん、なんか爽やかなトレーナー来て、おはようございますとか言ってて、
あー、そっかそっか、
で当時の記憶、あ、この方は俳優さんなのにすげえ司会が爽やかで、
うんうん、
これは来るぞと俺は思ったん
だ。来るぞ、もう来てたよ。
そしたら来たんだよね、うん、まさかその後30何年間も続くと思わなかったし、いろいろ他の、うん、あ、100人に聞きました、
100人に聞きました、フレンドパーク、
あ、そうだ
でしょ、
すげえな、
サンデーモーニング、あと俺は忘れてるぞ、鳩が出ますよってやつもやってたよくわかんねえ。
テレビタックルも最初は関口さん、
テレビタックル一番最初、そうだよね、関口さんがねやってたね、
すごいね、
すごいね、
司会といえば
だから、なんかわかんないけど、こう我々もこう見てみて、それ爽やかかどうか覚えてないけど、なんか安心感みたいなさ、うん、
俺は覚えて
る、なんかそういうのあるよね、
すごい爽やかだった、
うん、あ、なんかそういうのがあったけど、
そっかそっか、もともとも100人来ましたとかで散々やってたよね、
やってたよ、こうやってなんか寄りかかりながらさ、
う
ん、
そうですそうです、あとで爽やかじゃなかったけど、
うん、ザ芸能界
がサンデモンには爽やかだなと、
うん、なるほど、そうかそうか、フレームが変わるとね、
でも面白いというか、ちゃんとしてますよね、うん、司会者って言ってほら、うん、キャスターとも言わないし、
うん、
久米さんとかもよく自分は司会者ですって、
あ、言ってた言ってた、
ニュースステーションの頃言ってたもんね、
あ、言ってたわ、ニュースキャスターではありません、
ないし、ジャーナリストでもないし、
うん、
ジャーナリストとは言ってないな、まさ、
うん、
司会者です、
な
んかそういう概念って改めていいですよね。巨泉さんとかもそうですもんね、
あ、そうそう、うん、俺の子供の頃の一番最初のなんか司会者っていうので覚えてると南信介さん
出た、
どんだけ前だよ、
俺今何商店って南信介さんだ
った、
ね、
ちょっとあっち行ってくるからちょっとあっち行ってくるから
だいぶ飛ぶぞ
飛ぶぞ、
俺
だいぶ
前だ、今何商店、ごめんなさい、南信介さん、
そうなんだよ、
マジで、
いや達夫ね、達夫多分覚えてないと思うんだけど、うん、最初の頃俺らがね、うん、目が開いた頃にやってた司会者で大喜利でビシビシ仕切ってて、めちゃめちゃその小遠遊さんとかさ、歌丸さんとかさ叱ってたりとかさ、
そうですよ、
ピシピシ仕切ってたのが南信介さん、
俺あれが楽しかったな、で、デコボコ大学校とかさ、うんうん、満天パパでしたっけ、満天パパ NHK の、あ、司会だ
やってた、
司会だ、うんうん、南信介最強だよ、
そうなんだね、
なんかね、こうでっぷりしてて体でかくて、それでなんか、うん、みたいな感じとかで、いい、まあ、どれみたいな感じとかで、でこぼこ大学校なんてたけしさんとかが出てくるんだよ、高田文雄先生が作家で入ってたから、こうやってまだニューカマーの頃たけしさん出てきて、やっぱね、あのくだらないことやるの、 そしたらたけしバカ野郎っつって怒ってんの
ちゃんとこう
怒るんだよね、
それもできて
嬉しそうに怒るの
そう でずっとルビの江藤の絵が下手なんだよ、ね、なんだよって毎回同じリアクションでこうずっこけて、いい司会者だ、
そんな前のなんか愛嬌があって、安心安定感があってちょっと毒があってびしり仕切るみたいなね、そういうのがね、あ、そう、絵もうまくて
ね、あの満点パパ、
まずそういうのがあったから、そう、巨泉さんもでかくてさ、
そう、
体がこう
テカテカしてたもんね、
司会者ってでかくなくちゃいけねえのかなと思った、
関口さんだって割となんかこれ細くじゃないじゃん、なんか、うん、なんかそういうのが司会者のイメージ最初あったな、
うん、え、じゃあ円楽師匠ってどうだったの、笑点最初は
なんかニューカマーだよ、
ね、そう
そう、あ、そうなんだ、
知らねえグリーンボーイが来たよ、
ちょっとこう慣れない感じからスタートしてましたからね、
マジか、
うん、
い
や本当そうだよ、
まあまあまあ、なんかや落語家さんがこっち側に座ってた人が司会者に回ってることの違和感も少しあって、
うん、あ、そっかそっ か、
そ、
っか
そういうもんだと思ったもん
ね、 ね、南信介だったからね、
そう、南信介さんだったから、
そうなんだよ、
そうなんだよね、だからそういうのもあったな、うん、うん、
やられたね、
うん、
うん、面白かった、
でも司会っていう、こうちゃんとこうその番組を象徴する顔みたいな感じとかで、余計なこと言わなくてもちゃんと存在感でピシピシって、あの、仕切ってるというか、なんか話を振ったりとかしてるっていうことで言うと、関口さんも最初そうだったの
かな、そうね、
途中からずっと黙ってたけどね、サンデーモー
ニングキンキンはキンキン、
あ、キンキン
キンキンね、キンキン、
これも大御所だ、
あったな、
あった、考えてみりゃそうだね、司会者すごいちゃんといたもんね、司会者にね、
司会者なんかあれだね、キンキンとか、あの、相川金也さん、巨泉さんとか、
う
ん、なんか呼び捨てにしてたの、
そうです、
そうだね、
うん、
かん、まあ、壮大な内輪の論理を見せ
るっていう、見せるっていう、だからそれ政治的な場を見てたのかもね、
そうです
ね、我々はね、
我々は、
うん、
そういうことです、
あの時ってどうだったんだろうね、事務所の力学ってどこまで働いてたのかね、あ、まあ言ったらもう今全部吉本じゃない、その辺で、うん、芸人じゃん、
うん、芸人がまあ撮ってるかな、うん、うん、その椅子はな、
M1 とかから出てきて、俳優が司会ってなかなかね、今室さんとかやってるけど、佐藤二郎さんとか、
でも関口博士事務所ってあるもんね、
あ、なるほどね、
結構いろいろ所属されてますもん、
ね、あ、今はもう事務所みたいなね、
ね、
いや俺はさ、
内藤隆さん、
あ、
もう俳優で司会はやってます、
そういえばさ、大和田漠さんとか、うん、ニュースというか、ね、テレ朝のなんか昼やってなかった、
やってた、
大和田漠さん、水前寺清子さんとか、
やってたやってた、
あれなんだったんだ、
前田銀さん
もやってた、
前田金が、
うん、あれすげえよね、うん、今から考えると、
うん、
でちゃんとうまいんだよ、
うまかった
ね、バクさんとか、
そうそうそうそう、
何でもできたのかな、昔の人は、それとも今分業化が進みすぎてんのかな、
何でもできたのかね、
だって、まあ、要するにみんなが見てるドラマとか映画のあの人がお茶の間のっていうことだもんね、だから親しみやすい人っていうことだったわけだよね、
そうそうそうそうそうそう、
ただ俺はもうその俳優時代の関口さんそんなに俺にとったらインパクトないから、やっぱクイズ100人に聞きましたとかの印象だったのが、あの、あれって思い始めたのが、あの、知ってるつもりとかでなんかシリアスなドキュメントやり始めた
とか、知ってるつもりね、日テレ
達をいいの出してくれた、知ってるつもり、
うん
うん
うん、
で知ってるつもりってね、まあ、ある一人の生涯を追いかけるみたいな、ちょっとドキュメンタリーチックなやつなんだけど、最後やっぱ必ずその人亡くなるのよ、そりゃそうだよ、今生きてないから、でしんみりするんだけど、あのしんみりした関口博士見たくなくてね、
あ、そう、
亡くなる前にチャンネル変えてたんだよね
だからでもあれちょっとさ、
なんか毎週死んでんのになんでこんな悲しい顔してんだろうみたいな、あとカラッと言ってくれ
る、いい話みたい、だから、うん、あれやっぱり関口博士時代のある種第一ピーク第二ピークぐらいですごかったじゃん、なんか知ってる、俺もあれもあの番組見てなかった、うん、ちょっと新規くせえな
と、泣かせにかかってるなと思って、うん、なんか
その前のこんなものいらない
のかっていうのもなんか、うん、なんでうるせえなと思って、うん、
タイトルに突っ込んで
タイトルに反応しちゃう
100人に聞きましたじゃないんだみたいな、そうそう
そう、あるあるある、
うん、
お涙ちょうだい路線みたいな感じに見えた、
巨泉さんそういうのなかったじゃん、
こんなものいらない、
こんなもの、
巨泉のこんなものいらない、
ヘイジャックみたいな上のテレビと話してる、
話して
早いよ、
うん、うん、そうそう、
なんかだからなんかちょっとしんみり路線に手を出した感じがちょっとなんか違和感あったんだよね、
だから大御所感がどんどんこう高まってきた時期だと僕は思ってます、
あ、ね、あ、大御所感か、
うん、
なるほどな、
まあでもああいういい話というかいいもん見た感っていうのも含めてこう調整なさってたのかな、やっぱ番組の構成とかにも関わってらっしゃったんですかね、
でも意見は強く、あれがあったんじゃないのかな、そういう、
まあその制作会社とかも
含め、ね、ということではあるんじゃないのかしらね、多分そういう固め方をお城を作ってった 感じがするけどね、あの人はね。自分たちの中で歴代司会者ナンバースリーみたいなやつとか聞い
て。マジで雑司会、まあ、芸人も含む、
芸人も 含めた上で。
俺はね、だから司会とは 何ぞやっていうところからなんですよ。
ほう、司会とは何ぞや。
司会っていうのはやっぱ空気の調整だと思うんだよね。
うん、
どこまで行って OK で、こっから先はダメ、こっからはシリアスだよ、こっからはふざけていいよっていう、そのこんくらいの世界ですっていう、うん、こんくらいの線引きですっていうのを全部雰囲気で伝えてくれる人っていうかね、
ちゃんと線引いてくれると。
そうそうそうそうそうそうそ
う、なるほど、
うん、でそういう空気を操るっていうことで言うと、まあ、あんまり我が強い人は僕はもう好きじゃなくて、要はゲストとかが、まあ、メインディッシュだから、
うん、
やっぱタモリさんとかはさ、そういう意味ではすごいどんなおかずが来ても食べれるご飯みたいな感じだったよね。うん、前もタモリ論で喋ったけど、
だからさ、笑っていいともがやってる裏で TBS で山城慎吾さんやってたでしょ。
お待ち遠さま、
ね、で僕ね、いつもね気になってる、お待ち遠さま気になってたんだけど、うん、山城慎吾さんこう腕をまくりながらね、
スーツのね、黒いスーツ腕まくりながら、
腕まくりながらね、うん、僕なんかね、京都のね、医者のせがれでしょ、うん、みたいな感じで必ずね言うんですよ、うん、
その癖が強くて俺ちょっとハマった時期あるんだ、うん、おましろさま大好きだったんです、うん、やっさんとか出てんだよ、
そう出てた、
藤島奈美さんとかね、高見京子とか季節感のない服着たりとかなんかそれわわやってんだよ、なんか
テレヨさんとか
で、そうよ、そうそうそうそう、うんね、面白かった、うん、でも悪が強かった、あれ
それなんかね、言う必要のないようなことで、なんか自己顕示欲みたいな感じとかで言ってるような感じ、それに比べるとタモリさんは最初なんかやっぱくだらないことやってたような気がするけど、いつの間にかね、こっちで遊んでくれみたいな感じになってたじゃない、
空気になれるっていうね、
うん、
だからでタモさんは美学もあると思うんですけど、ジメッとしないじゃん、
うん、
カラッとしてるから、
そうだね、
そこがやっぱ 毎日食べても飽きないお米だったんだなっていうのは思うよね、うんうん、
じゃあやっぱ司会って言えばさ、タモリさん、うん、
一方でタモリさん、たけしさん、さんまさんとかが、うん、いわゆる MC みたいな看板番組って、うん、ある種その人のなんか力技というかさ、うん、たけしさん司会って司会者じゃないじゃん、
まあまあまあ、
だって
たけしさんあんまり司会やってきてないからね、
だからこの司会者論で言うと、その以前のさっき話してたこの空気のような、うん、あくまで調整役のこの職業司会者なんだろうなっていう人って他にも、うん、そんな大物じゃなくてもいたじゃないですか、土井勝さん、土井勝さんは大物です、大物ですけど、
いた土井勝さん、
土井勝さん的な、まあ、司会者前とした人、
うん、
ね、
ああ土井さんね、
土井勝さんいろいろやってたよね、テレビジョッキーもやってたし、ヒントでピント、
ヒントでピントも
ね、やってたよね、
この間亡くなりましたけど、鈴木健二さんとかは、うん、NHK のアナウンサーなんだけど、ガがすごかった、プライドが
強かった
、ね、私に1分時間をくださいって紅白で言ったんだからね、
面白ゼミナー
ね、あれはすごいですね、面白ゼミナーすごいです、
答えなさい、
ね、答えなさい、うん、答えなさい
答えなさい、
そう
学校のテストみたいな、
ね、そうだよ、
うん、
だからアナウンサー出身の司会者ももちろんいるわけだ、
うん、
もちろん ね、
うん、
ね、
あ
だからね、逸見さんはそういうところでいいポイントついてた、
確かに
逸見さんはフジテレビなんだけどちょっと真面目なキャラクターで、
そうですね、
で側強くないんだけどしっかり場の調整をしてくれてるっていう、
あと返しが面白かったですね、あの人ってね、
もともとですよ、僕の記憶があれだったら、うん、夕焼けにゃんにゃんで、
ね、
6時からニュースですっていう報道局の逸見さんっていう、うん、鶴太郎さんとかの会話から、うん、どんどん肉付けして、
う
ん、向正面の神風さんとか、
そうそう、
はい神風とかなんか
そうそう
で、あこの人なんか真面目なんだけど面白いこと言うよっていうので、うん、そうそう盛り上がってきたのを覚えてるんですけどね、
平成教育委員会とかですよね、
うん、そう考え、その後ですね、
うん、その後、
うん、そうその後ちょっとイメージにしてね、
そうですそうですそうです、うん、
最初だって白髪でメガネで、
ただ真面目なイメージ、ね、普通にニュース読んでる人ってイメージしたもんね、
うんうんうん、
まあそれこそ安住さんとかもそうですよね、
ああ、
うん、TBS で言えば、
ね、今で言うとね、安住さんは結構司会者って感じがするかな、
そ、
う、
ね、
うん
う
ん、
それで言うとその改めてね、大化け感を2度3度化けたのがこう美濃もんたさんかもしれないですよね、やっぱプロ野球ニュースでこんなにこう戦国武将みたいになり上がっていくもんかねと、うん
ね、
うん、最初はナレーションがね面白かったのがさ、
そうだね、
すごいよね、うん、いつの間にかだって
昼の顔、ね、
昼の顔ですよ、だって
そうだ
よ、うん、朝ズバ、
うん、
だって本当に気さくな面白い人だと思ったら、その世の中のこととか政治のことまで語るところまで行ったんだって思うよね、うん、
そうですそうです、あれすごかった ね、 うん、あれ同時期に見れてよかったですね。
うん、2人は司会やることあるの？
司会はたまにあるけど、まあ、今もレギュラーも一つあるけど、うん、あんまり司会はやってきてないかもしれないね。
司会か、うんうん、
司会はそんなほど俺得意じゃないと思います、うん、自分で。
それはなんで？
っていうか俺仕切りとか段取りとかがあるとすごい嫌なんですよやっぱり。
はあ。
ものすごいなんかそれがすごい気になっちゃうん
ですよ。山城系かもしれないね、うん、でもそういう人がたまに出てくると面白いよ、うん、
なんかものすごいそのタイムキープとか縦に沿っていかなくちゃいけないし、はいはい、人を平等に話を売らなくちゃいけないっていう段取りとかがいっぱいあるとなるとすごく嫌なんですよ、うん、だから司会してくれる人の横にいたいです。
なるほどね、
はい、
いいポジションだそれ。
それがの方が一番楽にできるのかなと思いますけど、
うんうん、二人とも司会者からするとちょっとやりにくい人かもしれないそうなんですね。僕は結構この中で司会よくやってきてる方なんですよ、はいはいはい、そのアニメのイベントの司会もやりますし、もう普通にイベントの司会もやりますし、ね、やっぱ進行表をまず全部、うん、頭に入れて、うん、でどれくらいの人数が来てて、あと当日行った場の雰囲気ね、うん、天井が高いのか低いのか、
あー、なるほどな、
声がどれくらい通るのかとか、で絶対あの人ふざけるから時間が伸びて、うん、結局ここつまむからっていうことで打ち合わせで、うん、ちょっとこれ台本通り多分いかないですと、うん、じゃあどうしましょうみたいな話し合いもできる。
その話苦痛じゃないんだ。
苦痛じゃない。ただやっぱ牧田さんとかいるとなると、これ牧田さん話長くなりそうだなみたいな、あと他の人が喋ってる時も平気で入ってきそうだなみたいな、あでもまあそれはそれで盛り上がるからいいんだけどね
いやいや俺も
常に隙を狙ってるじゃん2人は。いやふざけられる。
いやこれは言わせてくれ、俺も別にしっかり別にできなくないですよ。できなくないけど、それやるとものすごく疲れるんですよ。
わかる。
うん、だからそうじゃない方のが多分いいんじゃないかな、うん、やってくださる方がいたらそっちの方がいいかなっていうことですよ。
まあでも3人それぞれ面白いよね、こういう関係性ってね。例えば牧田さんが主演の主役っていうか回しの番組出ると、うん、普段の会話とか逆転したりして面白いじゃないですか。昔そういうのあったでしょ。
あります。
同じラジオでもなんか
ラジオとかでもね、
うん、牧田さんがどんどん聞いてきて俺がっていう、もちろん俺のとこ来れば俺がどんどん聞いてっていう、うんうんうん、そういう新鮮なね、うん、お付き合いをしてたもんです。
やってました、
うん、あとね、鹿島さんの司会はね面白すぎるんで、
う
ん、
そうなんですよ。
あ、なるほど。
面白すぎる。
でも俺ちゃんと人の良さ引き出すけどね、
うんうん、俺鹿島さんは名手だと思う。
俺は藤浪だと思ってますから
ね。藤浪、
藤浪辰巳から学んだからね。相手の良さを引き出して、
間口が広まってるのか狭くなってるのか分かんない。
うん、うん、
なるほど。
結構できる、うん、でちゃんと鹿島さんっていう空気をみんな感じて帰れるんじゃないかな。
まあそんなね、うん、山城病ですよ、
うん、山城病、山城病
ちょめちょめ病ですよ、慎吾、うん、ちゃん見たからね、うん、
そうだから、そういう意味で言うと司会ってそのどういう空気感で何をメインにどれくらいの尺で情報を流し込むかっていうのの、うん、ゲームみたいなところがあって、うんうんうん、結構面白いんですよね、うん、ただやっぱさ若手と一緒にライブやろうっていう時に、うん、じゃあ若手のトークコーナー誰しかやらせるかって、うん、昔よくね、前の事務所の時話し合ってましたけど、適性がある人って結構いないんだよね。
あんまりいないよ。
まあ芸人になってるぐらいだもんね。
そう、芸人になってる時点でそんなにいないと思うんですよ。
ツッコミの子ができるかっていうとそうでもないしね。うん、そうなんだよな。あれ何なんだろうね、適性って。
でやっぱなんか自らあんまり率先してボケたいとかって意識があんまりない人の方が、でもやっぱ芸人基本的にボケたいとかさ、
ボケたいよ。
でも今なんかやっぱり賞レースとかでね、うん、勝ち上がった人が将来は MC のとかやりたいとか、うん、その MC っていうのはいわゆる司会とかじゃなく看板番組ってことなんですかね。
そういうことだろうね、タカ&トシみたいな。司会
やりたいってことじゃないですもんね。
うん、まあ、実質顔として MC ってことになってるけど、うん、回しは別の人がやってるパターン結構多いじゃないですか。
そうですね。
だからそういう司会の技術っていうのはまた別なんだろうなっていうね、うん、
そうですね。 MC をやりたいって聞くと、うん、えあそうなんだみたいな感じで、うん、違う、そこ関口さんになりたいんだとか思っちゃう自分がいたんですけど、ね、違うよね、あれ言ってるニュアンスはね。
芸人として冠番組を持ちたいってことなんだろうね。だからだいぶ意味が拡張してきてんだろうね。
確かにそうだな、
いやだからやりたいって言うけどさ、権限があるじゃん司会って。でもその権限をうまく使いこなせてる人もそんなにいないっていうかさ、うん、だから例えば牧田さんが喋っててでもだいぶ話が長いと、うん、鹿島さんにも意見聞きたいっていう時に、うん、いやじゃあちょっと牧田さん待ってください、今鹿島さんに話聞いてみますね、うん、みたいな交通整理、
田原総一郎みたいな、
そうそうそうそう、
あとでやりますって言って、
うん、やらない、
うん、やらないでも自分が一番うるせえっていう。
これでも大人になってからちゃんとそういうアイデア出しの企画会議とかネタ会議でも何でもいいんですけど、やってみるといざじゃあ司会の権限与えてもみんなできないんですよ、
うん、
これ学生にやらせてもできないから、うん、今日司会ね、うん、発表の司会ねとかって言うんだけど、うん、そういうのできないもんだから、
うんう
ん、これなんかどっかで教える場所がないとダメだろうなと思うんだよね、
うんうん、司会専門学校、
司会専門学校、司会専門学校あんのかな、うん、分かんないけど、
う
ん、
設立、
うん
でもだから振られるよりも絶対に振るっていうあの話を振るとかさ、うん、そういう態度の人しか残ってないような気がするけどな、日頃から。うん、人の話、自分の話すことはあんま苦手だし好きじゃないっていう、なんだったら秘密主義みたいな人とかの方が、ね、あの司会者というかなんかそういうタイプというか、
うん、
感じがするけどね。
そうかも、
うん、だからもうそういう人というかそれを研ぎ澄ましていった先にそういうものが身につくような気がするけど、あとさ、人の名前を覚える人じゃないと結構ダメだと思うんですよ、司会者って。
確かにな。
必ず、まあ、テレビの鉄則だけど、あの司会者の人って達夫さんとかさ、うん、鹿島さんとかって必ず毎回話しするときに名前言うじゃん、
質問する前にね、
質問する前とかに必ず鹿島さんどう思われますか、達夫さんどう思われますか、うん、っていうこととかを必ず言う人とかね、そういう折り目とかもちゃんと、うん、で自分がなんかこっち話がこう質問されてると、うん、いやいやいや、まあ、そちらがあれですからみたいな感じですぐ僕、うん、面白い空気がそっち側に司会者側に流れてたとしても、うん、私はっていう感じで言うタイプの、
うん、 そうだね、
そういう資質の人だな。
なかなかいないですよね、そうなったらね、
うん、
今、
うん、
司会をやる立場から言うと、うん、俺も司会できるぜアピールするやつが一番めんどくせんだよね、
うん、ちょっとじゃあね、あの裏回し的な感じの声がぐいっと前に出てきて、
うんうん、こんな喋っちゃうとちょっと尺がみたいなことを言い出されると、ね、そういうのいらねえよ
って思って表に出ちゃったもん
ですからね、本当だよ、使わないでっていう、
うんうんうんうん、
そういうメタな発言いらねえんだけどなとか思うんだけど、
あ、そうだね、
うん、その分かってる感アピールされるとうぜって思う。
うん、でもだからそれもだからあの自分の話があんまり得意じゃないし好きじゃないからだよお前が。
そっか。
そうだから余計なこと言わないで今ここで、うん、広くちゃんと絵描いてるからその中にいてってことでしょ。うん、そっち側の同じ方に。
復活してもいいんだけど戻ってきてねっていうね。
うんうんうんうん、だからでも必要ないけどねやっぱり、うん、これで尺の。尺のことなんか気にしたりとかするんだよ。尺が長かったら、
だから喋る人たちはゲストは尺なんか気にしなくていいし、
う
ん、
そしたらこっちが切るからって
そうそうそうそうそう、うん、思う存分やってくれる、うん、なんで尺意識してんだよって、ね、うんうんうん、思っちゃうわけ、うん、
じゃあそれなんか綱の引っ張り合いみたいな感じのこととか、
う
ん
う
ん、局面で起こるよ、
そうそうそう、うん、そうそうそう、だから画が強くない人は割と好きなのかもしれない、うん、
東京ポッド許可局 TBS ラジオキーステーションにマキタスポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。